ラッシュレディオ、
向かい風を越えてまた知りたい僕がいる、今鳴り響いてく、
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ゆきです。さてさて、またまた番組冒頭に失礼いたします、はい、例によって私事の話ですが、
あ、なるほど、は
い、この場で何回かお話しさせていただいて、お聞きの皆様の何人かは気にしてくださっている方がいるかと思います、まあ、おそらく数名の方だと思うんですが、はい、実はですね、私が保護して奇跡的に年を越し春まで生き延びるという記録を更新していました、あの少量バッタがお星様になりました。
あ、そうですか、
はい、ご報告が遅れましたが今月初めのことでした、普通はと言いますか自然界では秋の終わりに死んでしまう子が多いんですけど、まあ、奇跡的に年を越しまして、1月2月3月と元気に暮らしておりましたが、とうとう残念ですが4月の頭でということでした、そんなわけでちょっと寂しくなりましたが
まあそうですね、
ご報告しなければと思いまして、
はい、そうですね、散々言ってましたからね。
そうなんです。ただですね、今月に入りまして、また新しい子がですね、入居いたしました、
はい、
それについてはまた後日、
わかりました、
はい、改めてご紹介しようと思います、お楽しみに。
うちはまたあの天気が良くなってきて、ゲジが
新しい子が入居いたしました、
もう洗面所に入り込んでうちの子供たちが大騒ぎですよ、
私刺すやつ嫌いだから、
でもなんかゲジは雪情報でそういう害がないと、
ゲジか、
ゲジゲジ、
挟むやつじゃないやつ、
ハサミムシじゃないよ、
あ、じゃあ大丈夫、可愛がってください
いやいや可愛がれないもうちょっとさすがにちょっとね気持ち悪い、
いやいや大丈夫、
いやいや
今度餌調べときますからね、
いやいや、いいですいいですいいです
それではロックラッシュレディオスタートです、はい、ラインナップです、
はい、お願いします。
まずこの1曲を聴いてください。この1、今月の名曲です。続いて田中アート、俺にも言わせろ。千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの田中アートさんが登場。外でスタンバイしております。今回のアーティストピックアップはブラッククローズ。田中アート、心に響いた一曲。番組でもおなじみのリスナップの新曲もお送りします。各地のライブハウスから最新情報をお届け。ライブラッシュ。コージーこと高橋コージさんです。ストロークレコーズのストレコ、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキ、そして米津ゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。ロックラッシュレディオ、今日もこのコーナーからスタート。この一曲を聞いてください。この一です。
はい、
今月の名曲、時代を飾った一曲、4月の名曲です。
はい。
では、たけみさんから。
はい。私は、1984年4月のビルボードランキングトップ10入りした曲の中から選曲しました。トレイシー・ウルマン、夢見るトレイシー。トレイシー・ウルマンはイギリス出身の女優でシンガーです。10代の頃から数々のミュージカルに出演し、舞台、テレビで活躍しました。1980年代にアメリカに渡り、トレイシー・ウルマンショーの MC を務め、アメリカでも人気を確立しました。人気者だったトレイシーに歌を歌わせたらどうだという企画が上がり、1983年にファーストアルバムをリリースします。そのファーストアルバムからの第1弾シングルカットがブレイクアウェイ。 ブレイクアウェイがヒットしまして気を良くしたレコード会社のスタッフが第2弾のシングルとしてリリースしたのが夢見るトレイシーです、うん、結果ビルボードランキングトップ10入りを果たし大ヒットとなりました。夢見るトレイシーはイギリス出身のシンガーソングライターカーティス・マッコールのカバーで彼女自身のデビューシングル曲としてリリースされています。トレイシー・ウルマンバージョンには作詞作曲者本人のカースティ・マッコールがコーラスで参加しているということで本人お墨付きのね楽曲提供だったということなんですが、そしてミュージックビデオには超大物アーティストが出演しているんですが、ポール・マッカートニーが
見る
ちょっと驚きでしょ、うん、
意外でした。
はい、あのドラマ下手になってて、まあ、あの子育てに疲れててこういう理想の恋人がみたいな形でこう出てくるんですけど、それがポール・マッカートニーなの。
そうなんですか。そう
だけどそのポール・マッカートニーはもう完全に合成なんだけど、うん、まあ当然ポール・マッカートニーですからね、勝手に使うわけにはいかないので、うん、本人からちゃんと許諾を得て、それだけトレイシー・ウルマンとの関係値も良かったということですね、うん、はい、それでは聴いてください。4月の名曲、時代を飾った1曲です。トレイシー・ウルマン、夢見るトレイシー。トレイシー・ウルマン、夢見るトレイシーでした、うん、かわいい曲よ ね。
この曲って2人組のベイブ、
うん、あがやってました。カバーしました。
カバーしてますよね、日本語でね、うん、なんかあ久しぶりに聞いたなっていう感じでした、うん、時代を飾った名曲、4月の名曲。今回私が選んだのは、皆さんにああそうだね、そうだよね、名曲だよねと言っていただけるであろう曲、 USA for Africa の We Are the World です。
はい、
いろいろな意味での名曲だと思います、うん、この曲1985年のヒット曲。1985年、名曲とは関係ないですが、きっとこの数字を聞いて武見さんもふんって思ったかもしれません。タイガースファンの方には忘れられない年でしょうバース岡田掛布が連続ホームランの年、初めての日本一、うん、名曲とは全く関係ないですが、ちょっと嬉しいですね
そうですね、まあ私ももう忘れませんよ、はい、
そんな1985年の4月に世界中の5000以上のラジオ局が同時刻にオンエアしたという歴史的な一曲。それがこの We Are the World なんです。アフリカを中心として、飢えに苦しむ方々への資金調達を目的としたプロジェクトによって作られた曲ですね。発案者、発起人と言われているのは、名曲バナナボートで知られる音楽界の重鎮、ハリー・ベラフォンテさん。そしてそこからライオネル・リッチーさん、クインシー・ジョーンズさんと、いずれも当時のアメリカの音楽界を代表する方々を通して マイケル・ジャクソンさんへと話がつながり、ついにこの企画が具体化されたという話はよく知られていますよね、うん、それに賛同した当時の世界のポップス界を代表するアーティスト、ミュージシャン45名がハリウッドのスタジオに集結して作られたのがこの曲。全米チャート4週連続1位、そして世界中で大ヒットとなりました。USA for Africa, We are the World.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life.Greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
We all a part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
USA for Africa で We are the World でした。
はい、まあ本当にね、いろんなアーティストがね、変わる変わるね、ボーカルとって。
レコーディング風景のドキュメンタリー映画が、映画というか作品があるんですけど、それを見て改めて鳥肌と、あとこのイントロ、もう個性的なイントロじゃないですか。それが完成する工程とかも、もう感動ですね。この一曲を聴いてください。この1、4月の名曲。お送りしました。ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アトさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
さあ、今回はこのコーナーからいってみましょう。田中アトのアーティストピックアップ。一組のアーティストを取り上げてお送りするアーティストピックアップです。
はい、今回は4年ぶりの来日公演を終えたばかりのザ・ブラック・クローズをピックアップしたいと思います、うん、ボーカルのクリスとギターリッチのロビンソン兄弟を中心に結成されたブルースロックやサザンロックなどをルーツに持つアメリカ出身のロックバンドです。1989年結成、1990年にデビューアルバムをリリース、全米4位を記録と華々しいデビューを飾り、セカンドアルバムでは全米1位を獲得したバンドです、うん、田中アートさんは何やら、
はい、
見に行ったらし
く、ああ行ってきました。もう前にも言った通り、見とかないといけないバンドは全て見に行くシステムを取っております。
システム、
いや、いい心がけだと思いますね、うん、はい、いつどうなるか分かりませんからね。
そうですね、
はい、うん、ユッキーは、うん、ブラック・クローズは
全く初耳でございます。
じゃあ今回あのピックアップするぜっていうことで。
さようでございます、う
ん、なるほどね、うん、はい、まあ、1990年デビューというバンドなので、であのボーカルのクリス・ロビンソン、私と同世代ぐらいなんですよ。
それくらいでしたっけ。そうですよね、多分、
うん、だから私も1990年とかは自分のバンドでね、全国ツアーとかしてたんで、なかなかこうブラック・クローズに行くっていうこともなかったんですけど、まあ骨太の王道ロックバンドでかっこいいですよね。
いや、かっこいいですね、
うん、なんていうんですかね、ハードロックとかの流れもやっぱりあるので、
はい、
田中アートさんなんかやっぱり好きなんだろうなと、
うん、なんかちょっと異色ではあったんですけど、うん、当時セカンドかな、セカンドを買ったんですけど、うん、そう、あ、これすげえかっこいいな、もなんだろう、他で聴いてるのとちょっと違う感覚で聴けたんで、結構聴いてましたね、そのアルバムばっかり聴いててっていうのが懐かしいですね、
うん、なるほど。まあ今回はね、そんなブラック・クローズの曲を我々3人でちょっと選曲をして紹介したいなと思っておるんですが、
はい、はい、
私からでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、私はファーストアルバムからのシングルカット曲、ハードトゥーハンドルをいきたいと思うんですが、キングオブソウルと言われたオーティス・レディングのカバー曲なんですね。で、ブラック・クローズバージョンはオリジナルのコンセクションの部分をギターで再現していて、ロックっぽさがより前面に出ていて、非常にかっこいいアレンジになってるなということで、はい、この曲を選曲しました、うん、
はい、
聴いてください。ザ・ブラック・クローズでハード・トゥ・ハンドル。Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. ザ・ブラック・クローズでハード・トゥ・ハンドルでした。はい、もうこれがね、ファーストシングルということでね、いや、かっこいいですね。
かっこいいですね。ファーストって全部カバーなんでしたっけ？
あのね、
ほとんどでしたっけ？
だいたいあの当時がそうなんでね。
そうですね、
うん、
ファーストかっこいいなと思って、うん、セカンドを最初に買ったんですけど、うん、ファーストかっこいいなと思ったけど、カバーなんだっていうのも結構知らなかったです。
特にね、あのファーストアルバムとかカバー多いですよね、
うんうん、
田中アートのアーティストピックアップ、今回はブラック・クローズです。 続いては私で、
はいはい、何も知らなかったユキが
自慢じゃないですが全く存じ上げない、
は
い、
自慢にはならないです
ただなんか聞くところによるとこのジャムロックというジャンルで分類されることもあるそうで、ライブではこうアドリブ的な演奏の要素が大きいそうなんですね、うん、
まあ、ブルースに影響強いですからね、うん、影響がね、まあ、
そういう意味でもライブバンドなんでしょうね。で今回この企画でいろいろ音源を聞きまして、私この曲を選んでみました。ファンの方いかがでしょうか。ブラッククラウズレメディが選んで1曲、ブラッククローズでレメディーでした。
はい、田中アートさんが買ったというセカンドアルバムにね、はい、収録されてる曲ですけど、
どうでしょうこの選曲。
いや、かっこいいですよ。でも本当そのセカンドアルバム結構聴いてたんですよ、うん、ずっとこうずっと聴いてた感じがあったんで、うんうん、でセカンドばっかり覚えてますだからでその後もブラッククローズって長いじゃないですか、うん、その後全然聴いてないですよね。その当時だけしか聴いてないですね、うん、なんで楽しかったです今回見に行ってて。
なるほどね、はい、でもほらちょうど1990年デビューで90年のね、
そうですね、
すごい活躍したバンドなんで、うん、ちょうど世界も、
はい、あ、そうなんです、
グランジが、
はい、そうなんです、
ね、一番こうなんていうかな、席巻してる
頃なんで、この頃でもやっぱ面白かったですね、いろいろいて、そのあのこれだけだってなんないで済むぐらいいろんな音楽が出てきたっていうイメージがありますね。なんで90年代の音楽が最高です、うん、はい、
日本も90年代結構刺激的だ、
うん、ね、そうですね、
うん、田中アートのアーティストピックアップ、今回はブラッククローズお送りしています。ではライブに行った田中アートさん、
はい、
どうぞ。
はい、私はですね、 そのセカンドを買いまして、1曲目って結構大事で、
うん、
もうスタートした瞬間に、うわーかっこいいじゃんって思った曲を今日かけさせてもらいたいと思います、
はい、
ブラッククローズで Sting Me。 ブラッククローズでセングミーでした、
はい、オープニングに入ってる曲だっけ。
そうですね
まあまあこれね、レコードの針を落として1曲目に流れてきたら、
はい、いいですね、
いいよね、
いいですね、いいギターの音ですね、
ちなみにですけどユッキー知らないって言ってたからあれなんですけど、はい、このロビンソン兄弟、めちゃくちゃ仲悪いらしいですよ。
あれなんかいあれ他にもいませんでしたっけ仲悪い兄弟。
オアシス、はいはい、で2001年、このロビンソン兄弟とギャラガー兄弟仲悪いバンド同士でジョイントツアーをやったことがあるらしいんですよ。本当はもう一個入ってるんだけど、その3バンドとも兄弟が中心でやってるバンドなんだけど、仲が悪いバンド同士をつけてジョイントをやったらしいんですけど、でその時にあのオアシスのノエル・ギャラガーがロビンソン兄弟の喧嘩を見て、俺たちの兄弟喧嘩は遊びみたいなもんだと可愛いもんだと、はい、ロビンソン兄弟の兄弟喧嘩は本気で殺し合おうとしてるからあいつらやばいっていうコメントを出したっていうぐらい、そういうエピソードがあるんですけど、
じゃあうちらも頑張らないと
何を
、あのノエル兄弟がそんなことを、
そうだから、まあ、でもオアシスの兄弟喧嘩ってどちらかってちょっとこうエンタメっぽい感じもあるじゃない、ね、なんか話題性みたいな、
う
ん、そうだけどこのロビンソン兄弟は本気でっていうらしいんだけど、まあでもあの解散せずにこうやってやってるわけで、でその辺はどうなんだっていう話を後々こうしたところ、ギターのリッチがまあお互いの立ち位置を理解し合ったと、うん、だからもうビジネスに徹してると、だから本当に仲良くなったわけではないということを言ってますけど、
プロの兄弟喧嘩とかです
ね。まあだからそういうアーティストのライブをこう ね、
そうですね、
見れたということで貴重だと思います。田中敦さん、
はい、ありがとうございました本当に、
みんなが無事でよかった、
はい、そういうことです。
田中敦のアーティストピックアップ、今回はブラッククローズでした。続いては田中敦心に響いた一曲です。多くのバンドのライブステージを見てきた田中敦さんがこれはと思った惚れ込んだ一曲、この曲を多くの人にぜひぜひ聴いてもらいたいという、そんな曲を自身のプロデュースで完成させた自信を持っておすすめする一曲を今週も、
はい、
アーティスト名からお願いします。
はい、今月も1ヶ月聴、いていただきたいと思います。アーティスト名はリスナップと言います。今は活動してませんが、いつかまた活動できると嬉しいなと思っております、
はい、13年ぶりの新曲と。
そうですね、
そんなに経つ、
すごいですよね。
すごいですよね、
すごすぎます。
3年か、
ただそれでも聴いていただくと分かるように、前の曲とね比較しても分かるように、変わってないの、綺麗なまま、それでは今週もみんなで一緒に聴いてみましょう。
はい、はい、それでは聴いてください。リスナップでやり直さないでどうする。
昔話のガムを噛んだ、いつまでたっても甘くてしょうがないような、やめられない砂まみれの下駄箱の中、悪さしてるやつはいつか忘れてた、真っ黒のコンバース夕立が顔乱す瞬間、靴下が濡れた瞬間、全て連れてミニストップへ行こう、もう くて偶然と偶然が偶然出会って僕らをつないだ春をささやく青い葉の声見守るようにつぼみの風すべて連れてミニストップへ行こうもう
田中アート心に響いた一曲リスナップでやり直さないで移動するでした。
はい、まあボーカルフルちゃんのね、はい、相変わらずこう温かい感じのボーカルがねやっぱりいいですね、
はい、この音源を聞いてあリスナップいいなって思った方は YouTube で過去の MV 見ることができますので、うん、私がおすすめなのはね泣き星とかうん、春の声とか
なるほど
いろいろあるんです。
はい、私の立場から言ったら YouTube じゃなくて CD 買ってください
、はい、今週も田中アートさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。